広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第318号、令和6年2024年11月発行、2024秋号。発行、広島市議会。編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586、広島市中区国体寺町1丁目6番34号。電話番号 082-504-2439。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから、議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み、問い合わせは、市議会事務局、秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube https://www.youtube.com/user/citycounshilhi-roshima。 Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/。 今号では、主に9月12日から9月26日まで開かれた9月定例会の結果について掲載しています。目次、各ページの主なものを紹介。日程と概要、可決された主な議案、一般質問、議案と議決結果、議会トピックスなど、終わり枠、目次終わり。日程と概要、9月12日、本会議1日目、提出議案の説明等、9月18日、19日、20日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託、9月24日、25日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査等、9月26日、本会議5日目、議決等。日程と概要でした。可決された主な議案。令和6年度9月補正予算案。49億2993万4千円。補正予算案の内訳。広島城三の丸歴史館の整備、マイナス2億6400万円。農林業施設災害復旧、7000万円。開発事業特別会計への繰出金、清風信徒負担事業宅地売り払いに伴う剰余金、25億6196万7000円。開発事業基金への積立金、清風信徒特別会計からの繰り入れに伴う剰余金、25億6196万7000円。 条例案、付属機関設置条例の一部改正、都市計画関係手数料条例の一部改正、国民健康保険条例の一部改正など5件、その他の議案、広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議、指導の路線の廃止、指導の路線の認定など15件、意見書案、被爆80周年を迎えるにあたり、核兵器廃絶に向けたさらなる取り組みを求める意見書案、1件。詳細は市議会ホームページをご覧ください。本会議委員会から会議結果、令和6年第3回定例会、9月12日から9月26日。可決された主な議案でした。一般質問、9月18日、19日、20日。紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。一般質問発言項目、発言順に掲載。西迫新平、自民党市民クラブ、秋区、全国市長会の会長就任、学校のプール開放事業、若手職員の働きやすさの向上、道の駅の整備、一律保育園でのおむつのサブスクの導入、臼井義雄、公明党浅南区、被爆80年の取り組み、災害への対応、地球温暖化対策に資する清掃工場の余剰電力の活用、生産緑地制度における広島モデルと都市農業の振興、有田裕子、市民連合市民の声、南区、二之島の歴史、広島市の危機管理体制、平和行政、中村孝江、日本共産党、浅南区、パールハーバー国立記念施設と平和記念公園の姉妹協定、子どもの貧困、生活保護世帯の国書対策、広島市のジェンダー平等の実現に向けて、木村優衣、未来の風、南区、子育て支援全般、若者流出等、入札の不調、不落、市営店舗、三宅正明、新生クラブ、秋区、人口減少社会における広島市の財政運営、人口減少社会における広島市のまちづくり、森畑修司、広島清風会、東区、防災対策、学校施設の空調整備、中山踏切周辺の渋滞対策、角田よし子、無党派クラブ、中区、平和のための取り組み、防災の取り組み、学校の環境、図書館運営、豊島英子、自民党市民クラブ、西区、商工センター地区のまちづくり、子育てしやすい環境づくり、図書館の整備、川村慎二、公明党東区、 インバウンド観光事業による経済活性化、慢性腎臓病 CKD の重症化予防の推進、行政サービスの向上と見直し。山下正弘、市民連合市民の声、浅北区。平和への取り組み、多世代が参加できる広域的な街づくり。福田新平、未来の風、西区。広島土砂災害から10年を迎えて、広島広域都市圏を見据えた地域観光資源の開発と多様化する観光への取り組み。宿泊税、自治体アプリ、市民向け DX の推進。山路秀夫、自民党市民クラブ、東区。広島における最適な公共交通システム。広島市の鳥獣被害とその対策。広島市でのフルマラソン開催の可能性。移動支援事業、e スポーツ。西迫新平、自民党市民クラブ。全国市長会の会長就任。質問です。全国市長会の会長就任挨拶の中で、市長が述べた、都市自治体が抱える諸課題の解決に向け、これまでの市政運営を踏まえて、どのように取り組む考えか、全国市長会の会長としての市長の思いを聞きたい。答弁です。本市のこれまでの取り組みと、その効果を紹介しながら、国の制度の利活用方法を提案するとともに、速やかな制度改正等を国に要請していきたい。その際、地域の相違を反映した取り組みを国に提案し、より大きな支援を引き出す手法も試みたい。加えて、平和文化の振興についても、その意義を全国の市・区長と共有し、共に取り組めるような環境を作っていきたい。市内への道の駅の整備。質問です。本市には現在、道の駅がない。地域から道の駅整備の要望が出された場合、市としてどのように対応するのか。また、実際の整備にあたってはどのような課題があるのか。答弁です。地域から要望があった場合には、安全で快適な道路交通環境の提供と、地域振興への寄与という2つの目的に合致するかといった捉え方に立って、必要要件を満たすか否かをチェックするとともに、設置場所によっては整備後の管理・運営も含めた費用対効果などを十分に見極めた上で、その実現性を検討する。臼井義雄、公明党。パグーウォッシュ会議への支援を。質問です。被爆80年に本市でパグーウォッシュ会議世界大会が開催されることの意義をどう考えるか。また、本市としてどのような協力をするのか。答弁です。被爆80周年の節目の年に再び本市で開催されることは、恨みや憎しみを乗り越えて人類すべての平和を願う広島の心に通ずるものであり、核兵器廃絶に向けた国際世論を醸成していく上で大きな意義がある。加えて被爆地広島への関心をさらに高めることにもつながり、迎える平和を推進する上でも大変意義深いと考えている。本市としては、経費面とプログラムの面でしっかりと支援していきたい。線状降水帯から命を守る。質問です。多発する自然災害に対応するため、国が制度の向上に力を入れている線状降水帯の予測情報を どう生かしているのか。答弁です。本市では線状降水帯発生予測が発表された際、市民に災害発生の危機感を伝え、実際の避難行動につなげてもらうため、防災情報メールや市公式 LINE などの多様な手段により、線状降水帯の発生可能性を知らせている。予測精度の向上を踏まえながら、事前の避難呼びかけや避難所の開設等について検討していきたい。用語の解説です。線状降水帯。積乱雲が次々に発生し、それらが数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで線状に作り出される雨域のこと。強い雨を伴うため、線状降水帯によって数多くの甚大な被害が生じている。用語の解説でした。有田優子、市民連合市民の声。二の島の歴史。質問です。近代権益体制発祥の地と言われる二の島の戦争遺構について、保存状況や活用状況はどうか。遺構の歴史を含めた二の島の価値をどのように考えているのか。答弁です。平成2年に発掘された旧陸軍馬出検疫所の焼却炉跡3基のうち1基を二の島臨海公園内に移設保存しており、平和学習に活用している。この他にも島内には戦争遺構が数多くあり、それらは二の島と戦争との関わりを現在に伝える物言わぬ証人として歴史的価値を有すると考えている。このため25箇所の戦争遺構に説明板を整備するとともに、遺構の位置を記載した地図を作成し、フェリー船内や二の島歓迎交流センター等に設置している。広島県に県立病院がなくなる。質問です。現在の県病院は県が運営する公立病院だが、新病院は地方独立行政法人の運営となる予定である。公立病院は災害や感染症対応の要と考えるが、県運営の公立病院がなくなることについて本市はどのように考えているのか。答弁です。県は新設される地方独立行政法人と密接に連携し、公立病院に期待される政策医療を引き続き提供するとしている。本市でも一律病院を地方独立行政法人が運営しているところであり、県立病院の運営形態が変わっても影響はないものと考えている。中村孝江、日本共産党。子育て応援、4つの提案。質問です。子どもの貧困解決に向け、1、放課後児童クラブ利用料を無料に戻す。2、就学援助支給対象を切り下げ前に戻す。3、小中学校給食費の無償化。4、子ども医療費補助対象の拡大、18歳までを求めるが、見解はどうか。答弁です。1、放課後児童クラブの利用者負担は、サービス向上策の実施に合わせて導入したものであり、今後もこの考え方で事業の円滑な実施に努める。2、就学援助の支給対象は、制度の持続性を高める観点から見直したものであり、今後も現行の制度を適切に運用する。3、給食費の無償化及び4、子ども医療費補助対象の拡大は国の責任で統一的に実施されるよう国へ要望等をしていく。酷暑から命を守れ。質問です。地球沸騰化のもと、エアコンは生活必需品である。市民の命を守る自治体として、生活保護世帯への エアコン設置補助事業を創設するべきではないか。また、国に対し購入費支給要件の緩和を求めるべきではないか。答弁です。生活保護制度において、家具・住機類の購入は保護費のやりくりによって計画的に行うことが原則だが、一定の要件を満たせば購入費用を支給できるとされている。また、社会福祉協議会による貸付制度もある。こうしたことから、本市独自の事業創設は考えていない。なお、エアコン購入費用の支給要件緩和については、国に要望している。木村由衣、未来の風。障害児支援。質問です。子ども療育センターを受診した子どもがどのような発達障害と診断され、その後どのような療育を受け、どのように成長していったのか、それをまずは分析することが今後の療育に役立ち、現代の子どもたちや未来の子どもたちにとっても有益になるのではないかと考える。この新たな取り組みに対する本市の考えを聞きたい。答弁です。子ども療育センターでの診療において、自閉スペクトラム症 ASD や注意欠陥多動性障害 ADHD、それら複数の発達障害の合併などと診断された子どもの特性や、その件数などの診断データ、診断後の療育の状況などを整理・分析することは、今後のより良い療育内容を検討していく際の判断材料になりうるものと考えている。一方で、診断後の療育状況を把握するためには、発達障害児の療育先である民間の児童発達支援事業所等との連携や保護者の同意が必要になるほか、継続的に調査・分析を行っていく際の体制の整備などが必要となる。このため、まずは子ども療育センターの電子カルテシステムの診断データを活用し、どのような整理・分析ができるのか、どう療育内容に生かしていくのかなどを研究していきたい。用語の解説です。自閉スペクトラム症 ASD、 コミュニケーションの困難さ、空間、人、特定の行動に対する強いこだわりがあるなど、多種多様な特性が見られる発達障害の一つ。用語の解説でした。三宅正明、新生クラブ、金利のある世界に。質問です。日銀の政策金利の影響で、ベース金利水準が上昇すれば、財政負担は覚悟しなければならない。実質資産残高6700億円の金利が上下することを前提とした資金調達、資金償還を考えた財政運営が必要だがどうか。答弁です。金利が変動する中で短期の5年債から長期の20年債までバランスよく資債を発行することにより金利負担を減少させ、減債基金についても利回りの高い債券運用を行い、交際費の一般財源負担の軽減を図っている。これらは4年ごとに策定する財政運営方針で明らかにしており、今後の社会経済情勢の変化にも4年に一度の見直しの中で適切に対応していきたい。木を見て森を見ず。質問です。人口減少社会では市単独では事業推進できない。連携している自治体、企業団体、教育機関と縦割り行政ラインの様々な中で担当するのではなく、専門的な組織を編成して対応するべきと考えるがどうか。答弁です。令和6年度末に策定する計画では、民間企業や大学、地域活動団体等と共助の精神に基づく連携のもと、それぞれが役割に応じた継続的な取り組みを早急に開始し、その充実強化を図る地域総出のまちづくりを重点プロジェクトとして位置づけており、 この取り組みを推進するための町内組織体制の在り方も検討している。森畑修司、広島清風会。避難所にも熱中症対策を。質問です。学校体育館は児童生徒の運動の場となるだけでなく、災害時には避難所となる重要な施設だ。熱中症対策として空調整備は必須だと思うが、どうか。答弁です。体育館への空調整備は多額の事業費を要し、財源確保の課題があるため、国に対して補助金の要件緩和や単価の引き上げなどを要望するとともに、他都市や整備実績のある民間事業者に対して、整備内容や手法等について聞き取りなどを行っている。中山踏切周辺の渋滞緩和を。質問です。中山アンダーパスが開通したが、周辺道路の渋滞は以前にも増してひどくなった。早急な原因究明と一日も早い改善を望むが、本市の考えは。答弁です。開通後の現状を観察したところ、時間帯によっては通過に要する時間が増加する状況が見受けられた。アンダーパス東側入り口付近に新設した中山小学校南交差点において、ぬくしな府中方面からへさか方面に向かう車両が右折レーンから溢れていることが原因であると分析している。今後、周辺の交通状況を詳細に調査し、県警とも連携しながら、実効性のある渋滞緩和策を講ずることとする。門田よし子、無党派クラブ。誰のための平和記念式典？質問です。令和6年の平和記念式典では、規制範囲が広げられたが、計画、案内の不備等で、約500席の空席が発生した一方、席に座れない参列者がいた。市民をなおざりにしない式典のため、今後、どのように取り組むのか。答弁です。令和6年の式典において、立ったまま参列する方が多く生じた一方で、西側エリアに空席が生じたことについての原因を検証し、必要となる対応策を講ずることにより、令和7年の式典では、参列者に不便をかけることのないようにしたい。その際、金属探知機の設置場所、参列者席の配置、参列者の誘導方法などについて、具体的に検討する。特別教室にエアコンを。質問です。子どもと教員のため、空調設置は急務だが、追加設置にネックとなるのは、受変電設備の容量である。各学校の空調設置状況と受変電設備の容量を調査して、現状を把握し、理科室等特別教室へのエアコン設置の検討を始めるべきでは。答弁です。受変電設備の容量は、学校の規模等により異なり、未整備の特別教室に空調設備を整備する場合、既存設備の容量を超える学校があると考えられる。学校施設の空調設備環境の充実を検討している中、各学校の容量等の把握は、整備手法の検討や事業費の算出を行う上で参考になるため、調査を行う予定である。豊島英子、自民党市民クラブ。広報広島、親子と市政。質問です。本市では、子育て世代に向けたインスタグラム、親子と市政の配信をはじめ、広報誌、広島市民と市政の中から、子育てに関する市の事業や施策等を紹介する情報を配信している。どういう経緯で始めたのか。答弁です。広報誌、広島市民と市政は、主に新聞折り込みにより配布しているが、 若い世代の新聞購読者の減少により、紙媒体では若い世代に市政情報を十分に届けることが難しくなっている。このため多くの若い世代が情報収集手段として利用するインスタグラムにアカウントを開設し、広報誌の中から子育て支援情報やイベント情報などを定期的に配信することとした。公立認定こども園に療育機能を。質問です。発達障害を持つ子どもが増加している。今後各区に整備される拠点園としての公立認定こども園に本市の療育センターの機能をミニ療育機能として持たせてはどうか。答弁です。拠点園としての取り組みの一つとして、市乳幼児教育保育支援センターのアドバイザーを務める元子ども療育センターの臨床心理士などを公立認定こども園に定期的に派遣し、保護者や地域の幼稚園、保育園等を対象とした相談会や講演会の開催などを検討している。河村真嗣、公明党。インバウンド観光で経済活性化を。質問です。現在、日本の観光魅力度は世界一であり、インバウンド観光客はコロナ禍前を超える状況である。広島広域都市圏内にも魅力的な観光コンテンツがあるが、県域内のインバウンド観光事業の将来について、本市はどのような見解を持っているのか。答弁です。令和7年は被爆80周年という節目の年であるなど、インバウンド誘客に向けた絶好の機会であることから、長崎市との観光連携事業などの取り組みに合わせ、多くの外国人観光客に広島広域都市圏を訪問してもらえるよう取り組んでいる。今後もインバウンド増加がもたらす恩恵を県域全体に波及させていくよう、一層の周遊促進を進め、観光客の滞在型への転換に取り組んでいきたい。婚姻届の記入例の見直しは。質問です。婚姻届には、婚姻後夫婦どちらの氏を使用するかを選択する欄があり、その部分について本市の記入例では夫の氏が選択されている。無意識にジェンダーバイアスがかかることにつながるため、この記入例は見直すべきではないか。答弁です。速やかに記入例を見直したいと考えている。用語の解説です。ジェンダーバイアス。男女の役割に無意識の思い込みや偏見を持つことや、それにより社会的な評価や扱いについて男女で差が生じてしまうこと。用語の解説でした。山下雅弘、市民連合市民の声。核軍縮、不拡散への道のり。質問です。核抑止力に頼らざるを得ないという思考は被爆地広島として遺憾。未だ各国の隔たりは大きく、核軍縮への道のりは厳しい。第11回 NPT 再検討会議第2回準備委員会では、平和首長会議として何を行ったのか、また今後何を行うのか。答弁です。会長として対話による外交努力をもって核軍縮・不拡散措置を確実に進展させるよう要請したほか、会場内で原爆平和展などを開催した。令和7年には被爆80周年の節目を迎えることから、核兵器のない平和な世界に向けた大きな潮流を作るためにも、国連などと共同した平和文化を振興する取り組みを一層強化することなどに努める。用語の解説です。 NPT 再検討会議。 核兵器不拡散条約 NPT の締約国の代表者らが参加し、世界の核軍縮の方向性を議論する会議。次回は2026年に開かれる予定となっている。用語の解説でした。紅葉・白木地域の活性化。質問です。芸備線など公共交通活性化のためには、地域住民が自分ごととして沿線の街をどうしたいかを考える必要がある。紅葉・白木地域の活性化プランを策定する狙いは何か。また、策定に向けたワークショップにはどういう人が参加しているのか。答弁です。両地域が有する特色ある自然環境などを最大限に活用したオーダーメイドの街づくりを進めることを狙いとして、プランの策定に取り組んでいる。第1回ワークショップには、学生や各地域の街づくりに関わる自治会や活動団体の関係者など、幅広い世代の人が参加した。福田新平、未来の風。広島土砂災害から10年。質問です。災害は気象だけではなく、地域の地理や歴史の積み重ねで発生するものである。市内小中学校ではどのような防災教育を行っているのか。また、居住地高交流にも防災の視点を取り入れるべきではないのか。答弁です。市内小中学校では、豪雨や地震などの自然災害が起きる原因や仕組み、災害時に命を守るための取り組みについて学習するほか、土砂災害防災教育の手引きを活用した学習も行っている。今後、居住地高交流を行う際には、特別支援学校に在籍する児童生徒が災害発生時に居住地域でできるだけ安心安全に過ごせるよう、防災の視点を取り入れることも考慮したいと考えている。用語の解説です。居住地高交流。特別支援学校の児童生徒が居住する地域の小中高等学校等が、当該児童生徒を学校に受け入れ、障害の有無にかかわらず、共に学習や交流を行う活動のこと。用語の解説でした。広島市統合アプリの実現を。質問です。本市でも既存の複数の行政アプリを統合した自治体アプリを導入すべきであり、それにあたっては個人が特定できない範囲の属性情報に基づき、利用者に合わせた情報をプッシュ型で提供する方向性で進めていくべきと思うが、どうか。答弁です。属性情報に基づいて、プッシュ型で情報を届けられれば、行政サービスを個別に提案できることになる。これが可能となる統合型アプリの導入にあたっては、行政が保有する多様な情報の中から、属性情報に結びつく情報を、いかに効率的に集約するのかなどを検討する必要がある。引き続き、その実現に向けて検討を進めたい。山路秀夫、自民党市民クラブ。有害鳥獣対策を新たなステージに。質問です。有害鳥獣被害を軽減するため、関係団体や大学、研究機関とも連携し、最新のシステムを積極的に活用するなど、本市の有害鳥獣対策を新たなステージへと進めてはどうか。答弁です。本市では、有害鳥獣による被害を災害として捉え、本庁に有害鳥獣対策の担当部署を置き、従前より踏み込んだ有害鳥獣対策を実施している。また現在、関係団体や大学、研究機関と防除や捕獲技術に関する新技術等について意見交換を行っている。今後とも関係団体等と連携することで、より効果のある対策を行っていきたい。 移動支援の報酬単価上げるべき。質問です。移動支援事業は障害者に不可欠だが、物価高や最低賃金の上昇に対し報酬単価が平成21年から据え置かれているため、利用困難な事例が増えている。報酬単価の引き上げが必要ではないか。答弁です。本市では国が3年に一度行う障害福祉サービスの報酬改定率をもとに単価見直しを行ってきたが、平成21年度の引き上げ以降、国の報酬改定率が低く抑制されていたため、引き上げを見送ってきた。現在本市で行われている移動支援事業の利用者へのサービス提供の実態や、事業実施事業者の負担を適正に評価する観点を踏まえ、報酬単価の見直しを検討したい。一般質問、9月18日、19日、20日でした。第1部が終わりました。引き続き、第2部をお聞きください。